皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード260でございますね。4月21日の配信でございます。
先週言うべきだったんですけども、
うん、
はやつイレギュラーな配信がされてたと思います。案内がすっかり遅れました。
テヘペロ
でございます。
ちょっと浮き足立っちゃって、
なんか知らねえエピソード落ちてきてんなーっていう風になってたと思います。
そうね、ハヤツーショートがね、公開されてますね、
なんだこの2本ってなったと思います。
うん。
で、世の中的にはもうリリースされてるんだろうな。ホンダさん、自動車のホンダさんが、
はいはいはい、
ロードボイスっていうポッドキャストアプリ、リスニングアプリをリリースしてるはずなんですよ、
う
ん、
そうですね。
それ用の位置情報に紐づくエピソードを作りましょうっていう話をいただきまして、
はいはい、
撮って出してたんです、
うん、いや、まあそうですね。
それがそのホンダさんのロードボイスっていうアプリ以外のね、まあ例えばその Spotify だとか Apple Podcast だとか、アマゾンミュージックだみたいなポッドキャストの方にも同じように流れてたので、
はい。
何これっていうのが落ちてきたなと思いますよ。岸くんもね、岸くんもバルミューダの話が一個混じってるんですけどね。
いや、まさかのね、バルミューダ界とバルミューダ界の間に、ハヤツーショットのバルミューダやるっていうね。まあ、楽しんでいただけたかなというふうに思いますけれども。ハヤツーショート今後やっていくのかどうか分かんないけど、一旦そういう形で出してますという話
ですね。なんかこう、好評だったりとかね、よし、頑張ってみようって気持ちになったら、こう、定期的不定期に出すかもしれないですけどもね。
そうだね。でも、ハヤツーショートって聞きやすいね。15分だからね。サクッと聞ける、あれ。
先々週すごい長いからな。
そうよ。その上にショート出てんだから。
でもな、ハヤツーショートの尺だと一段落ずつしか紹介できないんだよな。
そうね、確かにね、一段落で15分いってっかんな、確かに。いやいや、でもそういう意味で言うと、もう一つありましたわ。
もう一つある？
言わなきゃいけないこと。
何も。
先週言っとくべきでした。
お知らせが多かった。
忘れてました。4月はね、ちょっとスペシャルなんですよ、本当に。
え？何？
4月の10日にですね、
結構前の話してんね。
10日ほど前になるんですけど、私、ホネストが、
お
1年の時を経まして、
お
漫画760さんにゲスト会しております。ゲスト参加しております。ね。
また荒らしに行ってきたの？
行きました。今回もめちゃめちゃ荒らしてきました。もう皆さん、聞いていただいてる方も多くいらっしゃると思いますけれども、今回もコナン会でね、
ああ。
はい。というのは、4月12日に、最新のコナンが公開されてるんですよ。
映画がね。
はい、映画がね。そう、劇場版コナンが出ているのに、先駆けまして4月10日に、もう10日経っちゃってるんですけどね、
うん、
今の時
点
で、
うん。何もなんかタイアップ案件みたいだね、なんかね。
そうなんですよ。
ウェンツ君、PR 案件なのかな、それ。
PR 案件ってないけどね、PR。で、やってまして。で、しかもね、4月10日がちょうど、
うん。
名探偵コナンの105巻の発売日なんですよ。
105巻。
うん。それはね、でも収録の後に、その発売日が決定して、あ、偶然だけど、いいねっていうことに、まあなってたんですけど、僕の中で。
いいじゃないの。おー。
はい。だから、その4月の2週目、3週目ぐらいのは、その、もうコナンウィークなんですね。
なるほどね。
はい。まあそれに合わせて、私、ホネストが、漫画760に、あ、2じゃないね。漫画760を荒らしに行ってますので。
なんかそう思うと本当4月、多方面でいろんなことが起きてるな。
そうなんですよ。だから、ちょっと3月、2月3月ぐらいでちょっといろんなこと起こりすぎて、ちょっと頭パンクしてますみたいな話してたと思うんですけど。
おー、そうだね。
これの話です。
もう、朝ポキ神田さんをゲストにお呼びした回。
そうよ。
バルミューダの、ま、新作が出た。
出たし。
で、イベント行ったし。ホネストバルベドに行ってくる。
行ったし。
漫画760にも行ってくる。
行ってたし。
ロードボイス向けの短いエピソード2本出てる。
ちょっと4月はね、もうスペシャル月間なんですよ、だから。
混乱だぜ、もう大混乱だよ。もう何が起きてるんだっていう。
なんか、数年分のスペシャルをここに詰めましたみたいな感じになってるからさ。
で、まあ一方でまあ、ゲームなんとかもゲスト会2回か3回ぐらいやってんだよね。
あ、で立て続けなんだ。
もうなんか、もうよくわかんなくなってるね、本当にね。
しかも、ロードボイスもやってる。
あ、ゲームなんとかもロードボイス2本
だよね。そうだよね。だから、すごいね。小江さん界隈では、スペシャル月間ですね、4月は。
まあ、漫画なろくまに出てるから、ホネストくん界隈でもそうなんだ
よ、ね。まあまあ、僕の界隈でもそうだけどね。だから、まあ、はやつ界隈ではそうだったこと。
いやー、基本的に全部長尺回がめっちゃ連発してるってことが
そうなんだよな。全部長いの、ね、今回ね、漫画のナロクマラさん、ちょっと抑えたんだけど。
ちょっと抑えた。
うん。あの、多分、配信されてる以上に、話したいこともう一話題あったんだけど、空気読んで削りましたからね。これ、あ、ダメだな、これは、と思って。でも、1時間、いかないぐらいじゃないかな、今回
も。もうでも、なんならくまるさん的には長いな。
で、長いのよ。そうそうそう。しかも、多分今回、漫画なんならくまるさん聞いていただいた方は分かると思うんですけど、
うん、
今回もホネストちょっとね、やらかしてんですよね。
今回もやらかしてんの？
やらかしてる。庭さんを詰め始めたね、ついに。
あの庭さんを詰め始めた。
あの庭さんを詰め始めました、私。ゲストなのに。どうですか庭さんどうですかみたいな感じになってるから、俺。すげえ嫌なやつなのよ。ぜひ、そこも聞いていただきたい。
これはひどい。
ひどいですよ、もう本当に。なのでね、今年も漫画760で一番聞かれたエピソードになるべく、ちょっと私頑張ってますので。
やっていきましょう。漫画760リスナーズチョイス頑張っていきましょう。目指してみましょう。
そうよ。去年1年間で漫画760さんの中で一番聞かれたエピソードが僕のコナン回だったんですよ。
行きましょう。今年も2巻行きましょう。2巻目指しましょう。2巻行き
たい。だからぜひ、これを聞いていただいている皆さん、ちょっとね、もう配信されてますから、4月10日分の漫画760をいっぱい聞いてください。ちょっといっぱいは聞けないかもしれないけど。
もうね、毎年、ホネストさん呼ばざる得ないって2人が思うぐらいね、呼ばざる得ないってなるぐらい。
コナンの映画の直前回は毎回ホネスがやってくるっていうね。そんな回に仕立てていきましょう。
恒例のね。今年もやってきました、ホネスさんみたいな感じこう。お願いしますよみたいな。
やばいな。漫画760ファンに俺そのうち叩かれそうだな。もう来んじゃねえよって言われ
そう。4月だけは聞かないようにしてます、みたいなこと言う。
本当だよ。ホネストさんの回だけ聞きません、みたいなお便り来たらどうしよう。俺、へこんじゃうな、俺。まあまあそんなわけでね、ちょっと4月はスペシャルな月間でございますけれども、うん、今回もですね、皆さんスペシャル回なんです、あやつ。
スペシャル回、もうスペシャル回って何なのかよくわかんないけどね。
うん、もはや通常じゃねえかみたいな話になりますけど。
確かに
もう
ずっと長いんだ。45分とか言ってた時代はいつなんだかな、もう。
はい、4月に関してはもう1時間半かもしれないですね、平均が。
90分。
前回に小江さんがバルミューダザ、あ、ザじゃないですね。グリーンファンスタジオのお話をしていただきましたけれども、
うん、
まあその時にもお話ししましたが、うん、私がバルミューダに、呼び出されまして。
呼び出された？
はい。戦々恐々する中、
うん、
参加をした、そのグリーンファンスタジオのイベントのレポートをね、今回していきたいと思います。
現地潜入の。
そうなんです。ただ、うん、一つだけ、ちょっと注意なんですけど、イベントレポとは言いましたが。
言いましたか。
今回はですね、先日。
先日？
最終回を迎えました。
え？うん。
世界不思議発見になぞらえまして。
なぞらえまして。
はい。バルミューダ不思議発見を今日はやっていきたいと思います。
なんということでしょうか。
ですので、小江さん、そしてリスナーさんにはですね、一応、レポートはしていくんですけども、
はあはあ、
途中途中で突然クエスチョンが入ります。
ええー、ちょっと待って、ホネスト君人形用意しなきゃ。ちょっと待って。
いいですか？今回はクイズじゃないです。クエスチョンが入りますから。ね、はい。クエスチョンにぜひ回答いただいてですね、正解を狙っていただきたい。全部で3問。ね。 本物と一緒で全部で3本ありますんで。
スーパーホネソ君も用意しなきゃな。
首揺れるやつね。カタカタカタってね。はい。ぜひ、今回、日立の提供ではなくてですね、バルミューダの提供。提供でもない。今日、PR 案件じゃないから。PR 案件じゃないってことを言った上で、今日はイベントレポ、早速ね、本編で話していきたいと思います。
はーい。
はやつ、バルミューダに呼び出されましたということでね。
史上こんながなりがあるのでしょうか。
なんか、YouTuber みたいなことやっちゃった、今。
まあ確かにな。YouTuber っぽかったね。確かにね。
多分 YouTube だったら裏側で、ででででででででででででででででででででででででとか鳴ってる。
派手めなね、派手めな BGM と字幕がね、入ってるね。
YouTube でよく流れるあの、TTTT 系のやつね。今回流そうかな、あれフリーだからね。そうなんです。皆さん、前回もちょっとお話ししましたけれども。
うん。
ついにですね、もうほんと記念会ですよ。流行り物通信簿が、なんとバルミューダさんに呼び出されまして。
まあ、冷静に考えるとどうして呼び出したの？
ちょっとわかんないんだよね、マジで。
なんか、これは、いやまあね、嫌われてなかったっていうのはなんか大きな安心材料なんだけども。
いやいや、結果そうでしょ？小平さん結果そうなんだけど。
うん。
俺、行くときマジで緊張してたからね。怒られんじゃないかなと思って。てよくイベントにね、呼びますっていう感じでこう書いてあったけど。
うんうん。
行ったら行ったで、いろんな人に詰められんじゃないかなと思ってた
わけ。まあ確かにな、袋叩きにされる可能性はあったわな。
あったでしょ？いやいや。でもね、そんなことは一切なかったね。
ああ、素晴らしいな。
暖かく迎えてくださいましたよ、皆さん。
素晴らしいな。
でも、本当に、なんで呼んでいただいたかわかんないんですけど、まあね、前回もちょっとご紹介しましたが、PR 担当のマシコさんから、
うんうん。
ご連絡いただきまして、
うん、うん。
今回イベントに行ってきたわけですよ。3月14日の6時半から、
うん、うん。
約1時間半のイベントだったわけなんですけれども、
うんうん。
場所は機関店ですよ、青山にある。
青山の。
なのね。はい。
じゃあ本日も訪れるのは2回目かな
?2 回目ですね。1回普通のお客さんとして行ったのがあるんですが。
うんうん。
今回はそれの2回目に行かせていただいてですね。
うん。
今回はドキドキしながら行ったわけなんですよ。今日はね、そんなお話をしていきたいと思いますよ。
うん。
で、まあ、6時15分ぐらいに、ま、表参道着きましてね。
おうおうおう。
まあ、青山と言っても、表参道の駅からすごく近いところに青山の旗艦店ありますので、こう、とことこと歩いていったら、もう、ね、遠目から見てもわかるように、ちょっと人で賑わってるわけですよ、バルミューダの旗艦店の前がね。
おうおうおう。うんうん。
で、なんかこう、結構入り口に人がゾロゾロいて、
うん。
あ、もうこんなに集まってんだなぁと思って近づいてったら、
うん。
まあ、受付をやってるわけですね。
はいはい。うん。
まあ、そりゃそうですよね。
そりゃそうだわな。
今日誰が来るかっていうリストがね、スタッフの方が持たれてて。
まあ、基本は招待制みたいなものなんだもんね、はい、イベント
ですよ
ね。
そうなんですよ。
だからこう、一元さんは入れないんだもんね。
そうなんです。フラット行って入れるものではなく、イベントのメインとしては、
うん。
バルミューダ製品を過去にご購入いただいている人の中でも、
ほうほう。
まあ、そのバルミューダの、まあ、ファンクラブじゃないですけど、そのニュースレターを、撮ってる人たちっていうのがいるわけですよ。
なるほど、なるほど。
新製品の情報とかをこうね、メールで受け取っている人を対象に、今回はこの新製品の発表会をやりますということで、通知をして、それに、まあ、応募をいただいた方々を呼んでる。
じゃあもう、ロイヤルカスタマーたちが集まる。
まあ、なのかな？なんでしょうけど。プラス、メールの文面の中にもありましたけれども、普段、うんバルミューダを応援してくださってる方というのを何人かピックアップしてお声掛けをしてるっていうそんなイベントだったんです。
なるほど。
その中にちょっと流行りも通信簿も入れていただいて。
ね、じゃあそのバルミューダさん側が管理しているリストの中に、うん、ハヤツホネストってリストがあったってこと？
そうよ。本名言ってないからね、俺。流行りも通信簿ホネストって多分書かれてたんだと思うよ。リストに。まあまあ、そんな風になりましてね、その入り口でこう受付をされてる人がいたから。 まあ、近づいてったわけです、
うん。はいはい。
で、ホネストってほら、なんかこう、初めて人に会うときって、
うん。
こう、いきなり初めて会うのを、ちょっと緊張しちゃうから、事前に検索するタイプじゃないですか。
事前に検索するタイプ。
で、今回、そう、マシコさんのお名前を分かってたので、ご連絡いただいてたから。
うんうん。
マシコさんで一回検索かけたんですよ。
ああ、なるほどね。Facebook とか引っかかんねえかな、みたいな話ね。
まあ、Facebook というか、なんかそういう、こう、PR されてるから、うんうん、なんか顔出しとかされてるのかなと思って、検索したら。
インタビュー記事とかね。
そうそうそうそう。そしたらね、なんか SNS でラジオ番組に出られてた？
ほー。
時の、その、なんか写真が載ってて、
うんうん、
あ、こんな人なんだっていうのは一応僕の中でインプットしていったわけですよ。
うんうん。
まあそしたらその受付されてるのがマシコさんで。
おー。
あ、マシコさんだと思ったけど、まあ、その調べてるなんかね、言えないから、
うん、
あの知らない体で近寄っていきまして
。
あ、すいません。流行り物通信簿のホネストです。って言ったらですね。あーみたいな。ホネストさん、いやいや顔見たことなかったので、あいつも、お世話になってます、みたいな。
そうだね。どういうリアクションすればいいかよくわかんないしね、お互いね。
ええ、まあ、この声からどういう想像されてたのかわからないんですけど、
うん。
まあ、いきなりこの、なんかお堅い感じのスーツのおっさんが登場したわけですよ。
そうだよね。決してね、ツイッターのアイコンとは一致しないからね。
そうそう、一致しないからね。お面つけててないし、あ、どうもこんにちは、って言って、ちょうどその前日に僕大阪出張あったんですよ。
おーおお、また忙しいね。
そうそう、大阪出張行ってたから、
うん。
あ、お土産買ってこうと思って。
おお、気が利くね。
皆さんにと思ってお菓子を一応まあ買って、まあ日持ちするもの、あとリベーカーで焼いたら美味しくなりそうなものちょっと。
おーっと、ちょっと気を利かせすぎちゃったかな。
その意図は伝わってるかどうか分かんないよ。分かんないけど、うん、一応それを持っていて、これ皆さんでっていうのをお渡しをして、あー、うん、みたいな、まあ、日本人がよくある、ちょっと掛け合いをそこでやりまして。
通過儀礼をやってね。
やって、で、それでイベントに入ったわけなんですよ。
はいはい、お素晴らしいね。ここまで100点だね。
ここまでは100点でした。
え、不穏な空気、うん。
皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか？
覚えていらっしゃいますでしょうか？
先ほど冒頭に私、イベントの時間を言いましたね。6時半から8時って言いました。
うん、おお。
1時間半あるんですよ。
1時間半ありますね。
1時間半あるってことはホネストはどうなりますか？
トイレに行きたくなる。
そうなんですよ。
当たっちゃったよ。
ホネストトイレ問題というのがあるわけですね。
なるほどなるほど。
1時間半果たしてホネストは我慢できるのかいみたいな。
うん。我慢できるのかって思い始めたらもう罪だからな。
そうなのよ。俺、その精神的にトイレ行きたくなる人だから、別に、我慢はできるんだろうけど、うん、そう思い始めちゃったらもうアウトじゃない？
そうだね。思い始めちゃったらアウトだね。
もう、皆さんご存知みたいな言い方してるけど、ちょっとそわそわし始めちゃうんです。
はいはい。
ね。ということはイコール、まあ別にトイレがないわけじゃないし、あるの知ってるし、一回行ってるからね。
うんうんうん。
じゃあ、イベント始まる前に行っとこうと思ったわけですよ。
うん、うん。
これが良くなかったね。
良くなかった。
これが良くなかった。
なぜ？
旗艦店って1階と2階があるんですよ。
ほうほうほう。
で、2階が、キッチンなのね。
おうおう。
で、キッチン家電周りがこう置いてあって、トイレはその奥にあるんですよ。
うん、2階の奥にある。
2階の奥にある。で1階が今回、そのイベントで、まあトークイベントとかやってる場所だったのね。
うん。
で、1階座って、まあ、6時半になるちょっと前ぐらいに、まあトイレ行っとくかと思って。
うん。
で、そこにいた社員さんに、あ、すいません、トイレってありますかと。
うん。
ああ、ありますよ。上登っていただいて奥にありますんでって、普通にご案内されたのよ。
うん。
あ、行こう行こうと思ってバーって階段上がるじゃないですか。
うん。
階段上がったらね、
え、
そこに玄君いたんだよね。
わおうー、まあ、そうだよね。登場してくるわけだもんね。
そうなのよ。一階に待機場所がないのよ。その、イベントをもともとやるスペースではなく、製品が置かれてるスペースだから。別に待合があるわけじゃなく。
控室あるわけじゃない。
そう。イベントやるとしたら、やっぱりそれは、登壇する人たちは上にいるんですよ、もちろん。
なるほど、なるほど。
という配慮が全く足らずにですね、私の。
足らずに。
すいません、トイレ行っていいですかって言ったもんだから。イベントでこう、華々しく玄君が出てくるより、その直前に、待機してる玄君に会ってしまうというです
。フラットね、一番見られたくないとこね。
そう。そうなのよ。玄君からしたら一番見られたくないところを、私は目の前、あ、すいません、つってトイレに行くっていう。
なんだいつって。
大失態をやらかしまして。一番の反省点ですね、そこが。
なるほどね。
うん。あ、まあでもそこでトイレ行ってたおかげで、
うんうん、
イベント中、トイレに行くこともなくね。
うん、うん。
結果、2時間ちょい、ずっとこうイベントを楽しめたっていうところあったんですけど。ちょっとそこがすいません。ここの場を持ってね、ちょっと謝罪をさせていただきたいなというところでした。いや、あれは本当にやっちゃったなっていう出来事でしたね。う
ん、なるほどね。
で、しかもね、まあ、言わなかったけど、受付の時にその、マシコさんがね、うん、対応してくださって。
うん、うん。
で、今日緊張してるわけよ、俺も。
うん、
もうどういう感じなのか分かんないから緊張してる中で、マシコさんが言ったのが、あ、今日ゲン君も来てますんでって言われたのよ。いや、ゲン君って公式に言われたと思って。よかったらゲン君とね、今日喋っててくださいって言われて。もう俺そのテンションじゃないからこっち。もうガチガチに緊張して、バルミューダさんに呼び出されてると思ってるから俺は。
寺尾社長じゃないのね。
そうなの。あ、ゲン君も。ゲン君いますね。で、合わせてくれたんだと思うよ、僕は。
そう
だ
ね。いや、そりゃそうでしょうね。
いつもゲン君、ゲン君言ってるからそうなんだけど。
社長とかね、代表とかね、そういうふうに呼びますね、普通ね。
いや、そうなのよ。その、ゲン君もいますねって言われた時に、リラックスした俺だったら、
うん、
うん。ゲン君って言えてたんだろうけど、もうガチガチに緊張してるから、もう愛想笑いしかできないっていう。
あ、本さんあんまり今日突っ込みさえないな。
今日全然突っ込まないな、あいつみたいな。多分思われてたんだよ、マシコさんに。本当申し訳ないことしたと思ってる。で、その中入りまして。
うん。
で、その時点ではだから要は、マシコさんだけハヤツのホネストっていうの分かってる状態なんですよ。
おー、なるほど、なるほど。
で、それ以外の方、まあ、でも社員さん結構いらっしゃって、中に。
おうおうおう。
でね、招待されたイベント、招待された方がね、30人弱ぐらいの人だったのかな。
へぇー。
だからそんなに多くないんですよ。聞いてる人も。
まあまあまあ。うん。
もうちょっといたかもしれないけど、でもそんなこう、ゴミゴミしていない状態で入って、
うん。
で、まあ、席もこう座ってたら、
うん。
一人の女性が近づいてくるわけです、私の元に。
ほうほう、近づいてくる。
おそらく、マシコさんから伝達を受けたであろう女性が近づいてくるわけです。
は
あ、
ははあ、うん。
でね、そのイベントの週の、
うん。
月曜日かな、うん、ハマスカ放送部っていう番組あるのご存知ですかね、皆さん。
ハマ、
岡
本さんと、
はい、はい。
我らが、
はい。
スカさんが、
スカさんって言わないけどね。
あれ。
浜岡本さんと斉藤飛鳥さんが、うん、まあ、やられてる番組があるんですけど。
もう一回も見たことないけど。
そこでね、
うん、
実は、浜岡本さんの誕生日を祝う会だったんですけど、
うん、
浜岡本さんに家電をプレゼントしようっていう企画で、
なんだ、わなわなしてくるな。
バルミューダさんが出てたんですよ。
バルミューダさんが出てた。
バルミューダさんが出てたの。
スカさんが選んで買ってきたではないのか、畜生、残念。
違うんですよ。バルミューダさんが呼ばれて、シェフと、
シェフと、
もうお一方、その、PR 担当の女性の方がね、
ほうほうほう、
出てたんです。
ほうほうほう。
その方、神前寺さんって言うんですけど。
神前寺さん、また、ちょっとパンチの強い名前来たね。はい、いいね。
神前寺さんが出てて、私、その回見てたんです。
見てた。ね、ホネスト、普通に視聴者として見てた。
はい、ご存知、私、アスカちゃん大好きなので。
なんか、みんなの運命線が折り合っていくのがなんか怖いな、なんか。集合していく運命線。
で、ハマさんも、アスカちゃんも、バルミューダザレンジを使ってるのは知ってたの。その番組で言ってたから。
あ、ハマ岡本も使ってるんだ。
そうなのよ。二人ともザレンジを持っているのを知ってたの。
すごいぜ、折り合っていくな、なんか、うん。
それで、その、神前寺さんが出てて、うわ、バルミューダ俺今週行くのに、すごいタイミングで出てるし、 シェフいるじゃんと思って見てたわけよ。
おお。
我らが TVer で見てたわけ。
我らが、ちょっと、無理やり織り混ぜていかないで
しょ。織り混ぜてない。
ちょっと雑、ノイズが入ったノイズが。
いや、見てたのよ。で、その本編に入りきらなかった、その部分でね。
ほうほう。
一部 YouTube でも公開されてるパートがあるんですよ。
おお。
で、そこで、グリーンファンスタジオが紹介されてたの。
おお。
で、それ全部見てたの、俺。
なるほど。
で、全部見た上で、その現地行って、近づいてくる女性。
うん。
あ、神前寺さんだと思って見てるわけよ。
なるほど、わかるわけですね。素晴らしい、予習済み。
お、これは、PR 担当同士の連絡が、こう、されて、マシコさんがハヤツホネストを認知したがゆえに、神前寺さんまで伝わって、うん、神前寺さん俺の方来てんなと思ってるわけ。
じゃあ、神前寺さんを介して、ホネストくんと、アスカちゃんが繋がったという瞬間なんですね。
そうなんです。
素晴らしい。素晴らしいよ。
そうなの。だから、俺からしたら、あ、テレビでこの前見た人だ、なのよ。その神社
の。そうだよね。いや、そうですね。
アスカちゃんと絡んでた人だ。
そういうことですよ。
で、しかもそのハマスカ放送部の SNS で、アスカちゃんの隣に、マシコさんが写真に写ってたのよ。
ああ、なんということでしょう。
マシコさん、岡島シェフが、アスカちゃんとハマさんに挟まれて写真に写ってるのを見てたわけ、俺は。
なぜそこにホネスがいないのか。なぜだ。
もう俺からしたら羨ましいなーの人たちしかない。
本当だよね、もう羨望の眼差しかない。
で、ジンジェさん近寄ってきて、あ、いつも聞いてます、みたいな。
いつも聞いてたー。
いつも聞いてます、言っちゃダメなのよ、と思いながら。あ、今日は楽しんでいってください、ね、本当にね。
オフトークで、オフトークでアスカちゃんに話してて欲しかった
ー。丁寧に対応してくださって。
あらあら。
今日は楽しんでいってくださいと。ね。今日は代表の寺尾も、登壇しますので。
ああ、正しい言い方。
そこで、普段ね、ストーリーの中で、おそらく書かれるであろう話の、より深い部分とかも、話出てくると思いますんで。ぜひ楽しんでいってくださいと。
お
言われましたよ。その時点で俺めちゃめちゃ緊張してんのよ、まだ。
すごいね。でも、わざわざ、それを伝えに来てくれたんだ。
そうよ。
すごくないそれ。
PR 担当のお二人が、この、一般人の俺に、ご挨拶してくれるの。
すごいね。
やだ、どうもどうも、みたいな。
もうそれでも。その待遇はほんとすごいわ。すげえ。
すごいびっくりしました。そん、なんか、うんでも、なんか、ちょっと首猫掴まれてんじゃないかなと思って、変なことをこれから言うんじゃねえぞみたいな、があんのかなとか思いながら。
まあね、逆にこう、なんかね、釘刺されたとも取れるしね。
そうそう。でもご挨拶、その PR のお二人にご挨拶させていただいて、
うん。
で、名刺もね、交換させていただいて。
あらあら、うん。
で、僕名刺持ってなかったから、ホネストの。
ああ、ホネスト名刺持ってないから。
そう、昔作った名刺も古くなっちゃったから、もう、バルミューダさん用に、
うん、
今回、数枚だけ用意したのよ。
すごいね。
名刺交換するタイミングあるかもしれないと思って、もう前日に急いで用意して。
素晴らしい、素晴らしい配慮です。
で、持ってって、じゃあ、うん、あ、よかった、ちゃんと持ってたわと思って、名刺交換させていただいて。
うん。
で、いよいよ、こう、スタートするわけなんですけど。
うん。
イベントが、もうイベントの元君、初元君ですよ。初生元君。
初生元君。
はい。俺からしたら今までそのポエムでしか接点のなかった元君が、まあ、さっきトイレ行くときに会っちゃったけど。
余計なファーストインプレッション。
ちょっとその、余計なファーストインプレッションあったんだけど、イベントでもう堂々と出てきて。
うん。
皆さんこんにちは、みたいな。もう、元君の声をこう生でこう浴びるのも初めてだし。
それもどうなの会場の雰囲気としてはもう、泣き出す人とかいなかった？
いやいや、そんな、神格化されてないから
別に。ああ、痛かったっての
。いやいやいや、そんな、元君ファンじゃないのよ、別にみんな。バルミューダファンだから。
え？どういうこと？
いやでも、いたのかもしれない。元君ファンもいたのかもしれない、そういう意味で言うとね。
思わずだってこう、それこそ推し話みたいな話で、なんか、もう、推しが出てきちゃったから泣いちゃ、泣き崩れても、なんか、過呼吸になっちゃうみたいな。
だからそういう意味で言うと、一番の推しは俺だったと思うよ。中で言うとね。わぁ、元君だと思ってるから、俺は。
おぉ、なるよね。
うん。そうなの。で、紹介というかね、今回の挨拶から入るわけなんですけど、
うん、
僕てっきり今までバルミューダって、
うん、
バルミューダさんって、
お
そういうイベントを過去にやったことあるのかなと思ってたの。で、なんかプレスリリース的になんかこうね、それこそ報道関係の人に、なんか製品発表みたいなのやってた記憶はあったから、
アルメダフォンとかね。うん。
そうそう。だから、なんかそういうのやってたんだろうなって、今回、お声掛けいただいたけど、
うん。
まあ、タイミングがあってお声掛けいただいたのかなと思ってたら、
うん。
こういうイベントをやるの初めてだと。
あ、マジ？
はい。
え、それに呼ばれたの骨すくん。すごくない？
そうなのよ。俺も、それの説明聞いたときに、あ、マジ？と思ったのよ。
いや、そうだね。
こういう何一般生活者を入れてのイベント初めてなんだ、と思って。
ああ、いや、正直、いや、僕も今の今まで、なんか、新製品出すたびに、まあやってんのかなぐらいに思ってたけど。
そうそうそう。思ってたのが、そう、初めてだっていうのを聞きまして。
あらまあ。
これ、とんでもない回に呼ばれたんだなと思
って。いや、本当だよ、とんでもない回に。
すげえ記念すべき回じゃん。何俺ここに座ってんだろうって、そこで一旦思ったわけ。まあでも、ありがたいことでね、それで読んでいただいて、ゲン君の生の話聞いて、まあ、こうなんですっていう、まあ、前回の話聞いてもらえばわかりますよ。その、過去の、話からね。
うん、
なぜ、ザ・グリーンファンというものを発表するかっていう話も含め、あとはその環境の変化にも対応していきたいっていう話から、
う
ん、ストーリーの中では言われなかったんですけど、
うん、
バリューメントって今風力発電のところにもやってるんですよね。そのグリーンファンの、その羽の構造を使った効率のいい風力発電事業っていうところも手を広げてまして、
うんうん、聞いたことある。
そこの話と、その風力発電の、そのモックみたいなの置かれてたの。
ほー。
現場に。で、それの開発の人とかもいらっしゃって、話聞けますみたいな感じで、環境の変化があって、こういう思いがあって、僕は、それにも力を入れてると。っていう、熱い話を。
うん。
本人の声で浴びたわけです。
浴びたわけですか。
そう、今までは小平さんの声で、こう、聞いてきたけれども。
うんうん。
本人の声でようやく聞けて、わー
って、いやー、参りましたって出た？
いやー、参りましたちょっと言ってた、
ね。あー、出なかった。あ、聞かれた？なんか最後の晩餐考えてますかみたいな。
聞かなかった。それ、リベーカーの話じゃなかったから、ね。
ところで皆さん好きな食べ物って何ですかねみたいな、こう、急な脱線とかなかった
の？なかった。いや、でもね、脱線はあったのよ、そういう意
味。あー、脱線はあった。いや、いいね。
で、その脱線がね、なんだろう、うん。僕からしたら、今まで小平さんから聞いてた話をずっとするわけ、玄君が。わかる？これ多分、早つ聞いてる人もあの場に行ったら、多分みんなが笑っちゃう話なのよ。ね？で、どういう話をしてたか、今からちょっとご紹介させていただきますと。
おうおう、
急にね、寺社長こんなこと言いました。あ、これね、一応、マシコさんに、録音しても OK ですと言われたんで、録音してたんです。それを文字起こししまして、今私それ手元にありますんで、それちょっと読ませていただきますけど。ね、いきなり話し始めて、その消費電力がどうとか、この私はこの DC モーターを採用して世界で初めてみたいな熱く語っている中、私がこの会社を始めたのが2003年。
うん。
まあその時はバルミューダっていう会社じゃなかったんだけど、みたいな。
うん。
30歳の時に、まあ、要はこのバルミューダの前身となる会社を立ち上げたんだけど、
うん、
それまで何やってたかというとね、
うん、
私ミュージシャンをやっておりましたそこでクスッと来たわけ、俺。で、クスッと来た上で、その後、何と言ったか、ね。
うん。
ちょっとね、一瞬だけ、需要出させていただきますと、
うん、
俺、今、コンサート会場にいるべきだったんだよね、って言ったのよ。大声で笑いはしませんでしたけど、もう心の中で大爆笑です、僕は。あ、玄君だなって思ったし、小平さんの玄君の再現度合い高えなと思ってたんだよ。すげえじゃん、小平さんすげえじゃんと思って。玄君だ、これぞ玄君だと思って。
すごいな、確かにな。
めちゃめちゃ感動したの。
そんなん出てくんだね。
俺、コンサート会場に今いるべきだったんだよな。ここで言うんだ。マジか。玄君じゃん。ポエムまんまじゃんと思ったわけ。すげえなーって感動してて。で、そのくだりでいろいろ話してたんだけど、ビーチファイターズが解散したことはご存知じゃないですか、皆さん。
うんうんうん。
まあ、ビーチファイターズっていう、そのね、バンド名は出さなかったけど、
うんうん、
音楽やっててのくだりの中でバンド組んでてバンド解散したんですよって話もされてたんです。
うんうん、
まあ、そこも僕としては薬ポイントですよ。知ってるからね。
う まあ、知ってる
その背景を。
おなじみだからね、そうね。
うん。でも、そこで言ってたのが、ある日ね、ドラマのやつに呼び出されて、吉祥寺に。
うん。
で、今日練習もあるのに、なんだろうな、なんか練習しないのかなと思って、行ったら、言われた一言が、ケン、俺ね、もうお前についていけないわ、って言われて、それで解散することになったんですよ。マジ？え、ドラマーの人が抜けて解散したことは知ってたけど、ドラマーの人にお前についていけないって言われて解散したんだみたいな。その背景あったのねみたいな。ちょっと感動しちゃいましたね。
すごいザックバラの話来るじゃん。
なんだろう。ポエムの真髄をそこで見たね、俺は。
なんか解像度が深まるね。高まっていくね。
だから、なんだろう。ポエムっていつもさ、その製品のことほぼ話さないじゃない？
そうだね。
最後の最後の段落で出てくるぐらいじゃん。あ、こういうことなんだなと思いましたね。だから。すごい、だから、元君だな。でも、おかしいんだよね。本人を見て元君だなって思ってる自分がいるのおかしくて。今まではさ、ずっと小平さん自体に元君を感じてしかいなかったんだけど。
そうだね。
そこの解像度めちゃめちゃ高かったんだなっていうのをその場で気づいたわけよ。だから前回のね、小平さんの回でも言いましたけど、だから小平さんのその弦読解能力がやばすぎるのよ。めちゃめちゃ高かったってことなの。それにね、ちょっと感動しました。感動して笑っちゃいましたね、その場でね。すごいなっていう、まあ、それにつきましたかね、そこの弦君の話は。
ああ、そうか。でもドラマに、断られちゃったか。なるほどね。
そうなんだよ。
それは新情報だね。
おお。でも、そこで言ってたのは、うん、彼のビートなくしてこのバンドないなと思ったから、解散することになりましたと言ってましたね。
なるほど、なるほど。ドラマーにも惚れてたんだね。
惚れてたんですよ。で、この後、調べて知ったんですけど、そのイベントの時には言ってなかったんですけど、
うん。
どうやらその解散した後、このドラマーの方、バルミューダ入社してます。
入社してます。
グリーンファンを作ってる時に、いたそうです。
すげえ。すげえぞ。
ちなみにその人、調べたら出てくるんですけど、その人のイニシャルも、O だったんですよ。
お
これすごくないですか？
大村くん、大田くんに続く。
そう。
岡島さんに続く。
やばいでしょ。
どんどん出てくるね、O の人。
すごいんですよ。これはね、本当に、もう、終始こう、楽しませてくれるね。お話をしていただきましたよ。
うん。
こういうの。で、まあその後にね、まあひとしきり、前回ね、小平さんがおっしゃって、うん、そのポエムを紹介していただいた中でも言ってましたけど、その、2009年当時、バルミューダデザインが苦しかったよと、うん、ね、倒れる時には前の目に倒れようとかっていうその話もひたすらしていただきまして。で、
うん、
その開発のアルミを削ってくれる工場のところに頭を下げて、もう一から自分でデザインわからないままやってとか、でそこら辺の経緯をずーっと語っていただいてたんですけど、大体知ってんですよ、僕。
そう、大体知ってるね、確かに。アルミ、頭下げて削ったの覚えてるわ。
そうよ。バルミューダデザインで電話をしたんだけど、その工場の人に、え？バルミューダデザイン？知らねえなって言われたっていうくだりも全部知ってたんですけど。
そうだね。
その話も全部言ってました。
通じないからね。聞き取ってもらえないんだよね。
そうそうそう。だから、そこでなんか名前付け間違えたかなとか言ってましたけど、まあまあでも今はね、バルミューダって名前がこうもう知れ渡ってますから、もう良かったんですよ、それは。
すげえな。
で、その話があった後に、
うん。
和田さとしさんを。
おお。
呼び込みまして。
呼び込むまでにだいぶ脱線したね。
いや、かなり脱線してましたよ。でも、すごい楽しくね、話聞きましたけど。
うん。
でも、そこからこう、和田さんとの話になって、前回言った通り、和田さんを師と仰いでね、うん、デザイナーの師と仰いで、まあ、いろいろこう、教えてもらうことがあった。で、前回ね、小平さんが、ポエムの中でもおっしゃっていただいたように、
うん、
新しいものは次の日から古くなっていくと。
うん、
で美しいものは100年経っても美しいんだっていう話で感銘を受けてっていうようなところをお話しされてましたよ。
はいはい、うん。大事なところだね。
そう。大事なところだからメモって。これは、絶対言おうと思ってメモってたら、まさかのポエムに入ってるっていうオチだったんですけど。
まんま入ってた。
でも、そこでね、追加情報があるんですけど。
ほうほう。
いや、和田さんにいろいろ言われてた中で、
うん。
クラシックっていう言葉をよく言われてたんですって。
ほう。ほうほう。
クラシックがいいんだと。要は、 その美しいもの100年経っても美しいっていうのは、要はクラシックなんだよと。
ほう。
で、クラシックってどういう意味かわかるかいと。
うん。
日本ではクラシックっていうとどうしても古いっていうイメージがあるんだけど、
うん、
必ずしも否定的な意味ではなく、
うん、
ポジティブな意味合いが強い。それはね、過去の僕はスペインに行った時での経験がね、今僕の中で血となり肉となってるんだけど、みたいな、うん、
スペインの話来たよ、来た来た。
まあそこで私はちょっと笑ってるわけです、クスクスとね。うん、でその時にも思ったけど、やっぱり美しいものっていうのはもう見た瞬間に美しいなと思うと、でそこでこれは残さなきゃならないんだと思うものなんだと。だから今残ってるクラシックのものって大体が美しいし、
うん、
誰かが、それは古いだけじゃなくて、誰かが残したいと思ったもの、誰かが尊いと思ったから壊されずに今も残ってるんだということに気づいた。要は僕の中ではクラシックっていうのは、うん、尊いっていう意味があるよなっていうことに気づいたんですっておっしゃってたんです。
ほー、いいね。それポエムに入れてもよかったんだよ。
いや、よかった。そう。だから、うん、あ、そこはポエム入ってないんだと思ったのよ。前回聞いて。
確かにね、大事な部分だ。
そうそう。でも、まあ、美しいものは100年経っても美しいっていうところに、まあ、そこは包含されてたんだと思うけど、そのクラシックの意味合いっていうところも考えて、やっぱりクラシック、要は、以前の、ザ・トースターかな？
うん。
の回でも、あの、音個地震みたいな話あったじゃないですか。
音個地震はね、スピーカーかな？
あ、スピーカーか。
うん。
あの、古きを尋ねて新しきを知るみたいな。
うん、そうだね。音個地震の概念が僕の中に根付いているんだよねっていう話があったね。
あ、そうそうそう。だからそこなんだろうなっていうので、僕すごい繋がったわけです。
あー、なるほどね。確かにね。
そうそうそうそう。
スペインでの体験と重なると。
そう。スペインでの体験もそうだし、ザ・トースターもさ。
うん。
ちょっと昔のクラシックな釜のイメージじゃん。
ああ、まあそうね。基本的に確かにそうだよね。その、根付いてるよね。そのデザイン性っていう。
そうそう。
確かに。
なんか新しいというよりも、なんかこう落ち着くというか。
うん。
こう。
確かに確かに。
ちょっとクラシックっていうのが合うデザインが多いなっていうのを感じて、あ、なるほどなというふうに思ったわけ。
確かにね。
それが、寺尾玄という人の中のデザインの一つの基礎になってるんだろうなっていうのは、このイベントで玄君の話を聞いて、すごい感じたところ。
なるほどね。まあでもその通りだね。確かに。
うん。ああ、なるほど。こうやって玄君はできているんだなと。
まあそうなんだよな。その、前回のポエ開発ストーリーで、その、新しいものを目指してた時期があったみたいなことを言ってたけども、
うんうん、
そうは言っても基本できるものって、
うん、
確かにこの製品はこういう形だよねっていうストレートな形ではあるんだよね。全部ね。
うんうんうん。
奇抜なデザインってあんまないんだよね。
そうだよね。
うん。トースターはやっぱトースターだってわかる形してるしね。
うん。
そらね、もう、浜岡本さんとね、斎藤飛鳥さんが選べるザ・レンジですからね。そらね。
そうですよ。だから、やっぱり、みんなが持ってて、
うん、
見て、落ち着くというか、尊いなと思ってもらえるようなデザインを目指した結果が今のバルミューダの製品たちに現れているんだなというのを、感じた、そんなお話だったんですね。
なるほどね。
あとね、言ってたのはね、
お、
デザイナーは出した案がダメだって言われると、
うん、
それは自己の否定になるんだと。
ほー。
要はデザイナーってデザインするのが仕事だから、
おーおーお
ー、それを否定されちゃうと、もう全部を否定された感じになっちゃう。例えばそのシェフとかだったら、
お、
作ったものってその食材があったりとか、使う器具があったりとか、
ね、うん、
いろんな要素が組み合わさって一つの料理ができる。で、それがうまくいかなかった場合は、いろんなところに原因があるんだと。例えば食材が良くなかった。ね、調理器具が良くなかったとか、いろいろあるんだけど。
うん。
デザイナーはそれがないと。
うん。
要は、このデザインしたものがダメって言われたら、良くないデザインしかそこにないか、もしくはその、いい提案ができなかったからの、その二択しかないんだと。
うん。
それはとても辛いんだと。だからデザイナーはね、非常にタフな精神力が必要な商売なんだよっていうことを、力説されてました、
うん。意外とそういうの今まで語られてこなかったからね。いいね。
そう、そういうなんかこう、
人間味あるね。
辛いと思ってんだよみたいなことを、そこでお話されて、まあ苦労ね、うん、してる話もされてましたけど、
うんうん、
そんな話されてましたね。 はい。で、あとね、その、イベントのお話の中ですごい印象的だったのは、皆さんは、うん、歩いてる人と寝てる人と走ってる人で、うん、一番誰が転びやすいと思いますかっていう問いかけがあったんですよ。
歩いてる人と走ってる人と寝てる人？
うん。誰が一番転びやすいと思いますか？
脊髄反射で考えたら走ってる人だけども。
そうなの。あの、普通でいいんですよ、別に。
ええー、
そう、深掘りしなくていいんだ。だから、あの、走ってる人なんですけど、答えは、ね。
あ、そうなの？うん。
で、僕たちは走ってるんだと、バルミューダは。
おお。
だから、転ぶことももちろん、その歩いてる人に比べると、転ぶ頻度は高いかもしれない。
うん、
だから、僕たちも今転んだこともある。まあ、それは、過去のね、うん、うまくいかなかった製品たちのことを言ってるのかなとも思うけど。
うんうんうん。
でも、転んだからといって、また走ればいいだけの話。走り続ければいいので、うん、もちろん僕たちは転ぶこともあるけど、これからも走っていきたいと思うんだっていうことをおっしゃってました。
あー、いいね
ー。はい。
ありがたいねー。これ
は、今後のハヤツとして非常にメモしておかなきゃいけない部分だなと思いまして。
そうですね、それはこれからの、鑑賞会に関わってくる部分ですね。
そうよ。だから、これ、今ね、皆さん、なんとなく、今まで、バルミューダの話を私たちいろいろ取り上げてきて、なんとなく世間の空気的には、バルミューダフォンが、みたいなのあるじゃないですか。
うん、そうだね。どうしてもね、そういう話になっちゃうよね。
そう、辞めちゃったというのもあるし、
うんうん、
でも辞めるってことも勇気が必要なんですよ。普通の事業で言ったら。
そらそうだ。
始めちゃったことを辞めるっていうの。でも、うん、そこで、なんとなくその一言で僕は結構救われた部分があって。
うんうん。
なんか、前のリベーカーの時だったかな。
うん。
で、なんか、ゲン君しょぼんとしてるんじゃないかなって思ってましたって言ってたじゃない。
うんうん。
でも、その言葉を聞いて、あ、なんとなくゲン君は大丈夫なんだなって。いや、勝手にだけどね。
心配してたんだね。
お前が何を言ってんだって話だけど、あ、その考え方で言ってるからこの人は、
うん、
どこまでも走り続けられるんだっていうのを、直に感じられたというか、ゲン君だな。よかった、ゲン君でと思ったっていう。そう。そんな、ところでしたね。まあまあ。
なるほどね。
だいたい、ゲン君がね、お話しされてたのが、ありましてね。結構、まあ長い時間、1時間以上かな、もうお話しされてたんですけど、まあお二人のトークセッションもあってなんですけどね。で、そのお話が終わった後に。
うん。
なんとですね。
なんとですね。
質疑、応答タイムというのがございました。
おっと、これは、戦慄の緊張感のある時間ですね。
そこで、先ほど冒頭のお話に戻ってみましょう。
戻ってみましょう。
私が席に着いた時に近づいてきた女性がいましたね。
いました。
PR 担当の、神前寺さんという。
神前寺さん。
その時、私、始まる前に、神前寺さんにですね、
うん。
トークセッションと、あと、寺尾の話、あの代表のね、寺尾の話が、終わった後に、
うん。
質疑応答タイムがあるんですよ。
ほう。
よかったら、ホネストさんも、何か、質問されてくださいね、って言われたの。
なんだろうか、このプレッシャー。
振りだなと思ったわけ。俺は。なんか俺、振られてんだなと思ったわけ。
で、まあ、そうだよね。
うん。そのイベント終わりました。で、こう、うん、メインで、こう、司会進行というか MC されてたのが神前寺さんだったんですよ。
お
ー。で、このイベントで、これから質疑応答の時間に入らせていただきます。で、こういう機会ですので、普段質問してみたいこととか、あとは、まあ、グリーンファンの質問とか、何でも結構ですので、皆さん聞きたいことがあれば、この機会、ぜひ聞いてみてください。って言ったのよ。
なるほどね。これはハードルの高い振られ方だな。
ああいうイベントの時って、まあさっきも言ったように、
うん、
数十人しかいないんですよ。
まあ30人ぐらいって言ってましたもんね。
日本人の悪いところって、
うん、
そういう時に一番に手あげないのね、みんな。
まあそうだよね。まあ想像つくよね。確かに最初は出ないんだよね。
最初出ないじゃん。みんな目くばせしてるわけ。いや、みんな目くばせしてなかったかもしれない。目くばせをしてるのは俺だけだったのかもしれない。キョロキョロ見渡したのよ、俺も。神前寺さんも見てたわけ。誰かいないですかみたいな。見てたわけ。そこで、こう、フラッシュバックで、ね。神前寺さんの声が聞こえてくるわけよ。
なるほどね。
よかったら、質問してくださいね。質問してくださいね。質問してくださいね。で、かかってくるわけ。 もう意を決して手を挙げましてですね。
挙げましたか。いいですね。さすがですね、ホノスくん。
一人目の、質問者として、私が手を挙げて質問したわけです。寺尾社長に初めて、寺尾現代表取締役との会話ですよ、ここが。
おー。そうですね。ホネスト君とゲン君が、はい、目を合わせて会話をする時間が、
そうです。来ました。
何でしょう。
マイクを渡され、
渡され、
立ち上がって、
立ち上がって、
質問者一人目ですよ、私。
うん。
どういう勝手で喋ればいいのかわからない。でも、
わからないね。
まあよくこういうねイベントとかであるのは、まあ大体名を名乗って質問をするっていうのが通例かなと思いました。
うん、そうですよね。大体名を名乗りますよね。
僭越ながら私言いました。
言いました。
普段流行り物通信簿というポッドキャストをやらせていただいているホネストと申します。
すごいパンチのある一人目が来たぞ。周りの30人ざわつく。
みんな、すん、でしたね。その、聞いてると、すん、なんだあいつみたいな。ちょっと、ヒヤッとした空気を感じながら、ただ、社員の方はなんか、ちょっと、そわっとした感じを感じながら。よろしくお願いしますと。ね。普段ですね、テロ社長の開発ストーリーが非常に好きで。
うん。
よく読ませていただいてるんですけど。
ああ、ここまで本当だ。うん。
読む中で、今回のこの製品もそうだと思うんですけど、うん、いろんな方をね、こう巻き込んで普段仕事されてるなっていうのをすごく感じていて、
お
ー、シェフもそうですし、
うん、
いろんな方をこうね、巻き込む力っていうのが社長はすごく終わりなんだろうなというふうに思うんですけれども、
お
ー、で、私も普段、仕事で、そういう新規ビジネスとかの開発をする中で、どうやったらこの人を巻き込む力っていうのを発揮できるかなっていうのを悩んでるところもありまして、社長普段どういうふうにこう人を巻き込むっていうのをされてるのかなっていうのをちょっとお伺いしたいなというふうに思います。
すっごい、あれだね、骨側身もありつつ、真面目成分がすごいね。
ということで、ここで、クエスチョンです。
忘れてたけど、それあったね。確かに。なんか、その、骨側人形出さなきゃね。
1時間経ってようやくね、ここでクエスチョンです、皆さん。ちょっと長かったですけど。この質問。まあ、要は、ホネストが、普段仕事をする中で悩んでいる。
うん、
要は、人を巻き込む力というのは、どうやったら、こう、発揮できますかという質問に対して、ゲン君は、なんと答えたでしょうか。
これは難しいよ。全く想像がつかないね。
いやでもこれはね、小平さんには当てていただきたいと思うし、小平さんだったら当てられるんじゃないかなとも思ってる。
これは
よく考えて、ゲン君下ろして。
これまでの中にあったか。人を巻き込む力、どうやったら発揮できるか。ゲン君が人を巻き込む。
どうやったら人を巻き込めると思いますかって聞かれた時のゲン君の心情、心の機微ですよ、これは。
心の機微だね。
なんでしょう。これ、ね、どう答えたでしょう、ゲン君。もう初めてのこの、ゲン君とのホネストの接点ですよ、これが。緊張高まる、この一戦。
そうだな、巻き込むか。でも、巻き込もうってあんまり思ったことないんだよね。気づいたら、いつも一緒に何かやってるんだよね。いや、違うかもな。うわー、なんかしっくりこないな。自分のしっくりこないな。
ファイナルアンサーでいいですか？
いや、でも一旦ファイナルアンサーで大丈夫です。
はい。では、正解を発表させていただきます。
うん。
そう聞いたときに、寺尾健社長の回答。
うん。
一言目ですけれども。皆さんよく聞いてくださいね。小江さんの、回答がどうだったかですね。人を巻き込んでるつもりは全くないです。小江さん大正解ですね。これはちょっと僕は今、やったなと思ってます。聞きましたか？ジンジェンジさん、聞きましたか？
そんなことある？
ジンジェンジさん、マシコさん、ぜひ、次回のイベントありましたら、小平さん呼んでください。これ、リスナーさんもわかりますか？この、小平さんの凄さ、みんなあんまりわかってないと思うんだけど、これめちゃめちゃすごいことだからね。これ俺、何の情報も小平さんに渡してないから、事前に。 これマジでほぼ同じこと言ってんだよ。
当たったよ。没収とされる流れをちょっと考えたんだけど、当たったよ。
当たりましたね。人を巻き込んでいるつもりは全くないです。ね。ただ、今お話を伺ってて思ったことは、
うんうん、
もし巻き込み力があるとすればね、
うん、
それは勝手さだと思いますと。
ほー。
で、勝手さはテクニカルに言うと、
うん、
これはね、勝手な人は自然にそうなるんですけど、
うん、
一つはね、声がでかい。
ほー。
で、もう一つは、発言が早い。
おー。
この二つで、会議はね、引っ張れるんですっておっしゃってましたね。
なるほどな。いやー、本物だわ。そうだね。質問返されて、でもちゃんとまともな返しの部分もあるんだもんね。
そうよ。これ、もうだから、ほんと1秒もないぐらいで回答返ってきてますから、これ。
素晴らしいね。いやー。
で、これね、続きがあって、これ。
本物だわ。うん。
そう。先に行ったもん勝ちなんですと、要は。これ本当で、先に行ったもん勝ちなんですと。
うん。
で、これ日本人だからじゃないんですよと。海外でも同じで、
う
ん、
ほうほうほう。
これどう思うって言った時に最初に発言すると大体取れるんですって。
ほう。
で、それってね、今日何食べたいですか？いや、俺絶対カツ丼だけどって言ったら、蕎麦食いたかった人が何も言えなくなるんですよと。
なるほど、なるほど。まあ確かに、食べ物来たね、さすがだな。
だからもう、なんか、それを聞いて、僕は、もう思わずなるほどって言っちゃいました。で、ぜひ参考にしていただければということで。お話いただきました、本当に。
やっぱ
ありがとうございます。
場を制する力がすごいな、谷でも。
すごいね。
納得感あるもんな、そうだなって思うもんな。
おでも、それを聞いて、その場で、玄君がそれを言った時に、
うんうん。
小平さんならきっと当ててくれるだろうとも思ってたのよ。言ってくれるかなって期待はあったけど、はい。皆さんね、本当に。これ当たったらもう100点だなと思ってたんで、はい。よかったです。はい。まあ、そんな話もあり、私が質問をしたことをきっかけにですね、
うん、
2、3名の方が手を挙げていただきました。
ああ、よかったね。
質問が続きました。
うんうんうん。
そして、ここで、2問目のクイズ。
もう2問目、ああ、芝居に2問目来ましたね。
私の次に質問した方が、
ほうほう。
やっぱり今回、グリーンファンのお話でしたので、
うんうんうん、
扇風機に関する質問というのを持ってきたわけなんですね。
ほうほうほうほう。
で、その内容というのが、まあ、グリーンファン、普段使ってるんですけども、
うんうん、
カバーが非常に取り外ししやすいっていうのが私はポイントだと思ってますと、
うん、
で扇風機って私よくこう水洗いをね丸ごとしたりするんですけど、このカバーが取り外ししやすいことによりそれがすごくありがたいと、
うん、
でしかもグリーンファンのそのカバーってこの場所にね3点に丸三角四角っていう記号がついていて、
うんうんうん、
それを本体の丸三角四角と見て合わせるだけで、スッとこう元に戻しやすいっていうのがあるんですよ。
うん。
で、僕は、そこがものすごく好きだと。いや、その質問者の方がね。それがとてもすごいいいポイントだと思ってるから、もっとアピールしていいんじゃないですかっていうのを、寺尾社長に言ってました。
うん。
それに対する、寺尾社長の、回答は、
より難易度が上がっとるぞ。
これはね、さすがに難しい。でも、これはさすがに当たらないんじゃないかなと思うけど、まあ、一旦クエスチョンでどうですか。
丸三角四角で、メンテナンスが高まってるっていう部分のところ、はい、アピールした方がいい。そうそう、なぜ
しないんだ。アピールした方がいいんじゃないですかと言われた時の、ゲン君の回答。
言葉尻までは想像つかないけれども、
うん。
それは、わざわざアピールするものじゃない。買った人だけが気づくものなんだみたいなことを言いそうな気はするんだよな。
お、ファイナルアンサーですか。
そういうタイプの回答でお願いします。
はい。では、正解を発表します。まず、丸三角四角を思いついたのは私です。
お、はい。あー、そこ取れなかった
で、そこで言ったのが、アピールしようとは思っていなかったんです。
ほうほうほう。
それぐらいの工夫は、本来するべきなんじゃないかと思っておるんですね。
わー、上手だったー。なるほど
ー。それを当たり前にしなきゃいけない努力をしただけなので、という認識なので、アピールは特にしませんでしたというお話をされてました。
あはー、開発ストーリーっぽい。すごい開発ストーリーっぽい。
だからニュアンス的には小林さん合ってるんですよ。それアピール、別にアピールするポイントじゃないですと。
すごいぞこれは、開発ストーリーその人だ。
それでも私感動しちゃいましたね。わあ、いそうって思っちゃった。
本当だよ。
素晴らしいね。いやいや、まあさすがにこの言葉尻ね、100% 当てるの難しいかもしれないですけど、でもニュアンス的にはその通りでしたね。
いやー素晴らしい。いやーすごいなー。いやー元君だなー。
いやいや。
そうだね。
そうなんです。
うん。
も
う
これは僕にとっては当たり前だから。
そうね。あって当たり前の努力を突き詰めたものだからね。
そう。
わざわざ PR するもんじゃないと。
するもんじゃないと。そのアピールするなんて恥ずかしいんですと。
いやー素晴らしいね。
やって当然なんだからという。だってデザインチームの長ですからね。
そうですよね。
そらそうなのよ。
いや、そうなんですよ。彼は価値を提供する男ですからね。
本当ですよ。徹底してます。だから、終始ね、僕はだから行って、なんか玄君に、うわ、玄君ってこの人だったんだって思う、その瞬間、一瞬もなかったですね。ずっと玄君でした。我々が思う玄君でしたね。
答え合わせをし続けるみたいなね。
うん。だから僕に、が質問したことに対する回答も玄君だったじゃん。なんか。
そうだね。
なんか巻き込んでるつもりないっす。うわ、玄君ってなるじゃん。で、しかも、自分で、こう、勝手さですって言っちゃうところで。
そうだね。いや、素晴らしいな。
すごいよ、もう。推しに会えた喜びが強かったです、僕は。あ、推しが推しのままだみたいな。まあそんなね、イベントでした。まあその後ね、イベント終わった後に、まあ製品の開発したそのメンバー、要はデザインチームの人とか、に実際に話が聞けたんですよ。
おお、なんか今までこう、実態があるようでなかったような感じがしていたデザインチームが。
ぼやぼやしてたデザインチームがもう目の前にいっぱいいるんです。
すげえな。
で、今回のグリーンファンを開発した、その、うん、そのまさにデザインした人もそうだし、
うん、
プロダクトの方の、要は技術的なところをやってたエンジニアの人もいたし、
うん、
それぞれの人に、グリーンファンのどこがすごいっていうのを、
うん、
もう全部教えてもらいました。
お
ー。それはね、結構ポエムにも書かれてたなと思ったんですよ。一番最後の第6段落、皆さん覚えてるかどうかあれなんですけど、
うんうん、
前のね、話、ちょっと、聞いていただきたいんですが。
先週
分
ね、うんうん。
そう。先週分で、第6段落で僕言ったじゃないですか。そのチームの人たちを褒めてるなって思いましたっていう話をしましたけど。
うんうんうん。
それこそやっぱり力入れてたその三脚の部分ね。
はいはい。うんうん、
今回皆さん、その製品見ていただいてるかどうかわからないですけど、今までの扇風機とは違った形なんですよ。土台の部分が。
扇風機ってね、普通にこう丸い台座みたいなのがね、あるのが普通ですけどね。
うん、うん。
そうじゃないんですよね。
そう、カメラの三脚みたいに、足が三本、このファンのすぐ下からニョキニョキニョキっと出てるんですけど、
うんうんうん、
それのデザインを担当して、かつ言ってたそのコードを長く下からまとめるところ、
うんうん、
こうくるくる巻いてあるところ、うん、あそこのこだわりポイントあって、
うんうん、
そこもね、ちょっと僕感動したんですけど、まとめるそのフックのところがね、磁石式になっててすぐ外れるんですよ。だからそれ移動してなんか引っかかった時にこうビーンってなるのを避けるためにすぐこう外れるようにしとくんですとか。
ほー。
でも普段使いの時はあんまり外れないようにしっかりこうくっついてるっていうようなところのその磁石が外れる力加減もいろいろ調整してます
から。
あと三脚の足の部分がこう取り外しできるんですけど、ガシャって。その取り外しって普段だったらこうボタンみたいのがあってボタンを押してこうカチャって外すタイプが多いんですけど、
うん、
それは美しくないので、
美しくない。
ボタンがなくてもスッと外せるし、しっかりカチッとはめられる、
うん、
そのギリギリのところを何度も試してパーフェクトにしましたと。
ほー。
だからね外す時のこの感じがすっごい心地いいんです。
へぇ。
外しがいがあるというか。
へぇ。
っていうところもこだわりましたとか。
なるほど、なるほど。
あとね、なんか足裏、
うん、
その三脚の足裏のゴムの部分の、ゴムの裏の部分のデザインもこだわってますとか。
ゴムの裏の部分だって。
そう、ラバーの部分、その滑り止めっぽくしてあるところとかを、
うんうんうんうん、
もうこだわっていろいろこう何パターンも出してみたいなとも言ってたし。
うん。
あとコードがね、今回、普通の扇風機のコードって、 二つに分かれてるの分かります？間に溝があって。
ああ、はいはい。行動そのものがね。うんうん。
そう。行動の、あれって、こう、中にこう、プラスとマイナスの行動が入ってて、
うんうん、
ああいう形になってるんだけど、
うん、
そうじゃなくて、丸い行動なんですよ。だからその、プラスマイナスみたいな感じではなく、
うんうんうん、
それこそ、マイクのコードとかさ、
あ、まあね、
カメラのコードって、丸かったりするじゃない。
うんうん、
ああいうスタジオにあってもデザイン的に違和感のないコードにしたんですって。
はいはいはい。なんか。
おっしゃってて、そこもすごいいろいろコードを取り寄せて試行錯誤しました。
はいはい。開発ストーリーだったかな？なんかアトリエとかに入るようなものっていうふうなこと言ってたからね。そういう意図があるんだろうね。
そう。あとね、そう言ってたのが、
うんうん。
グリーンファンスタジオは、一番最初にできたのが、スタジオという名前なんですと。
ほー。
グリーンファンスタジオという名前があってのデザインなんですって。
うん、ほうほうほう。
名前とコンセプトが、まあ、バーンと出て、うん、このコンセプトに即したデザインをしようってことになって、もういろいろ試行錯誤して決めましたって、うん、言ってましたね。ですごい、そのデザインされた方も、やっぱり思い入れがとてもあったので、
うんうん、
もう全部教えてくれました。
すごいな。すごい喋りの量がすごいな。
すごいのよ。俺も全部聞いちゃうからさ、ハヤツのノリで。え、これは何なんですか？あれはどうなんですか？そんな機会ないじゃん。だって本人なんだからデザインした。
そうだね。
いや、これそうなんですね。ここも、でも、ね、しかもね、ここもこだわってるんですって。こだわりポイントが、そのエンジニアの人もデザイナーの人も、それぞれ持ってんのよ、
うん。そうだよね。目線が違うもんね。
で、言ってたのが、僕たちは、スピリッツでみんなやってます。
うわ、スピリッツでやってるの。
そう、僕たちはスピリッツでやってるんですよ。
いいね。
だからそれぞれの人がいかにそれぞれ細かい部分でもどうしたら綺麗に見えるか、シルエット的にどうしたら綺麗に見えるかっていうところも全部含めて、やってるんだっていうことをおっしゃってましたね、皆さん。
なるほどね。
すごいんですよ。
なんかすごいな。
まあ、そこでね、そんな話をしてる中、私の元にまたいろいろな方が近寄ってきていただいてですね。
人気者だね。
あ、ホネストさんですかということで、シェフもね、来ていただいて。
シェフが来たの？
岡島シェフも来ていただいて、名刺交換させていただいたんですけど。
シェフ？
シェフから衝撃の一言ですよ。あ、ハヤツ聞いてますと。私いつも楽しく聞かせていただいてるんですけど、前回僕のモノマネをされてたのは、どちらの方ですかって聞かれましたですね。あ、多分私の方ですっていうしましたね。恥ずかしかったです。
バルミダザポッドキャストみたいなね。
やってました。いや、マジで、シェフとも会ったし。
あら、岡島さん。
そう、岡島さんとお話をさせていただいたのも僕すごく嬉しかったし。
すごいな、シェフ。
だって、出会いから知ってるんだよ。
知ってる。
ゲン君との。
リクルートエピソードがっちり楽しんだからね。
そう。その話も本人にしましたけど、岡島さんに。
いやー、カスタムステーク足作ってほしいもん。食べてみたいやー。お金払うから、いくらでも払うから。
え、同じタイミングで、その、プロダクトデザイン部の部長さん。
あれ？
デザイナーの方なんですけど。
プレートプロの？
あ、そうです。
おぉ。
よくご存知ですね。
いや、そら見てますからね。
名刺交換させていただいて。
はいはい。
その人に言われた衝撃の一言が。
おぉ。
デザイン部の人たちは、
うん。
ほとんどハヤツ聞いてますよって言われました。
ほとんどってなんだ。
多分ほぼ聞いてますみんな、みたいな。デザインチームみんな聞いてますよって言われて。そんなことあんのと思って。その場に結構デザインチームの方もね、その日参加されてたんですけど。
大変なことになってきたぞ。
うん、なんか結構ね、みんな聞いてますよ。はい。いつも楽しく聞かせていただいてます。結構デザインチームいじってるけどな、俺、とかね。そんな話をね、してましたよ。
リスナーさんこれ大変なことになってきました。どうしましょうか？
だから、今まではさ、俺たち、ま、何人か聞いてるかもしれないけど、まあ、言っても数人レベルだろうなと思った体でずっと喋ってきたじゃん？
そうですね。
早津の中でバルミューダ
の話。まあ、怒られてもなんか、親ぐらいで済むかなと思ってましたけど。
うん。まあ、結構聞いてました。
どうしたもんかね。
というのは、行く先々で、
うん。
あ、 あの、ハヤツーのホネストさんだよって、紹介してくださるんですよ。で、あーみたいに言ってくださるんですよ、皆さん。どういう状況なの、これ。
すごい有名人みたいだな、なんかな。
そうなのよ。恐縮しかしなかったです、
ね。初めてゆうかっぺさんの配信に訪れた時かよって感じだな。
いや、本当にその息を。で、その一回でそのグリーンファンの風をね、浴びて、うわ、すごいですね、みたいな。こう風を感じた後に2階に行って、なんとですね、リベーカーでマルソー食べさせてもらったんです。
マルソー食べてきたの？
あの5分ほど待っていただければマルソーお出しできるんです。いや、本当ですか？食べますつって。で、マルソー焼いてくださったマーケティング部の方、女性の方がいらっしゃったんですけど、その方も早つ聞いててくださって、
マルソーを焼いてくださったマーケティング部の方。
方も、あ、早つ聞いてます。あ、でもあれですよね。なんか一応製品の説明させていただくんですけど、あ、でももう多分私より全然知ってますよね、製品のことみたいな。そんなことはないです、多分、みたいな。で、マルソー焼いてる間に、ザ・プレートプロが横に置いてあって、それの説明も、鉄板の断面図とかも見せていただきながら、これ削るとこんなんなんですよ。わあ、すごいですね。これいいですよね。これ全面が均一でね。で、あれ、包丁が使えるんですよね。この鉄板の上でって。俺がもうペラペラしゃぶっちゃうから、言うこと向こうもなくなっちゃって。あ、そうなんです。いいですよね、これみたいな。
本当だよね。何を喋ってんだ。
あんまり、僕もあんまり言わない方がいいですね。だから、ね、言いながら、こう、マルソーをね、待って。マルソーも食べましたし。で、あと、ザ・ブリューで入れたコーヒーもいただいたんですよ。
あら、コーヒー飲めないのに。
そう。コーヒー飲めないんですけど、いただいて。でもね、あ、全然スッと飲めました。いただいたコーヒー。
素晴らしい。大田くん聞いてますか？大田くん。
あんまりだから普段なんかこうブラックで、うわ、逃げーみたいな感じで、こうちょっと敬遠してたところあるんだけど、全然そんなことなかったですね。
あらまあ。
だからマルソー片手にザ・ブリューで入れたコーヒーを飲みながらっていう。
もう若かりしの元くんじゃないですか。
もうだから、
元くん体験キットじゃないのもう。
なんかつい体験です、だから。そんなのこうやりながら。
体のスーパー銭湯はマルソーでできてかもしれませんね、みたいな。
本当に、あの時ね、俺が一番嫌いな表現するなって言ってた自分をちょっとぶん殴ってやりたいなと思いますね、本当に。いやー、でも本当にマルソー美味しくいただけましてね。
なんか、
よかったですよ。
晴れてハヤツの聖地になってきた感があるね、なんかね。
マジでね、本当に。行ったら、多分2階に行けばマルソー今出してくれるんですよ。リベーカー置いてあるんで。
すごーい。
で、しかもね、マルソーをちゃんとストックしてるんです。やっぱり、これのために作っただけはあるなっていう感じでしたね。
すごいな。いや、なんか、開発ストーリーで出てくるのはまあ、いいとして、なんかやっぱ、社内オフィシャルにちゃんとなってるのがすごいね。
そうなのよ。すごい、みんなその、やっぱりさっきね、スピリッツでみんなやってるって言ってたけど、その、やっぱバルミューダスピリッツってあんだなって思いましたね。
そうだね。会社のカルチャーがちゃんとあるんだね。
すごいの。やっぱすごかったね。で、まあ、それでね、2階のその、キッチンでいろいろ皆さんとご挨拶させていただいて、下降りてきて最後にね、まあ最後かなと思って、神前寺さんと、マシコさんに、いや、本当にありがとうございました、今日はと。こんな、呼んできていただいて、っていう話をしている中で、僕が今までずっと気になってたことをちょっと聞きました。ストーリーあると思うんですけども、あれってこう、PR のお二人が結構添削されて、こう、ああでもない、こうでもないってやられるんですか？
ああ、大事なとこだね。
聞いたらですね。
うん。
ストーリーの添削は、まあ、チェックはしますけど、こう、なんかこう直したりとか手直しはほぼないです。
おほ
ー。え、じゃあ、あの長さでケン君が書かれるんですか？なんか、もっとバーって多くある中の一部を抜粋してるとこじゃないんですかって聞いたら、あれはもう全部、寺尾がスマホで読んだ時に許容できる分量で最初から書いてるんです。
すごーい。
で、本人は本とかも書いてるから、さっきもね、デザイナーの話でありましたけど、自分が作ったものを人からダメ出しされるのが嫌な人だから、
なるほどね。
添削を極力されないようにちゃんとほぼそれで出していい状態で寺は全部作ってきてくれるんです。
自分で突き詰めちゃうんだ。へー。そう。
だからもうほぼ手直しはなく、あれはそのままほぼ出してますよということを聞いて、ケン君だーって思いました。そうだったんだ。なんか添削されてんのかな、思いが溢れすぎていっぱい書いてる中でこう 誰かにこう直されてんのかなと思ってた自分をこう戒めたいね。
いやー、じゃあ今まで我々が体験してきたものは純度 99% ぐらいの元君なんだね。
そう、もうほぼ元君だ
ったんです。すごいな。じゃあカルピスの現役と例えてきたのはあながち間違いじゃなかった
んだな。間違いじゃなかった俺たちは正解だったんです。だから
現役をちゃんと味わってたんだな。
そうそう、薄まってなかったんだから、元君が
5倍希釈とかされてなかったんだな。
されてなかったのよ。これはすごいことですよ。それがね、知れただけでもやっぱすごかった、今回のイベントは。
いや、確かにそうだね。そこが明らかになったのは大きいね。
大きい。だから今後はもう純度ほぼ 100% なんだと思ってより楽しめるね。だからこれが分かったから、今までの過去10回分のポエムをですね、
うん、
改めて、あ、約1回分ちょっとポエムなかったんですけど感じてもらいたいね、皆さんには。
そうだね。その情報を持ってもう一度1から読んでもいいかもしれないね。
いいかもしれない。改めて読む原ポエム、ちょっとやってもいいかもしれないですね。
なんか新しいポッドキャスト始めようかな。バルミューダザポッドキャスト勝手にやろうかな。
いや、マジで、これ、だから、下手したら、その、ジンゼンジさんと、マシコさんと、俺たち4人でやっていいかもしれない。これ
4人でやります？ちょっとやる？
やろう、ちょっと。
やるか、これ。
定期的じゃなくてもいいんで、ちょっと申し訳ないけど、一回マジでやってくれないか、これ。めちゃめちゃ楽しい回になると思う、そしたら。そんなね、楽しいひと時を過ごしましたけれども、ここで、最後のクエスチョンです。
まだあった。
3問目ですからね。
もう常にこう、クイズ出るとき忘れてるな、もう。な、ありましたね。
すいません、長くなりましたけど、最後のクエスチョン。
これ
で最後かなと思った時に、
うんうん、
あ、ありがとうございますと言いに行ったホネストがですね、ジンジンさんに、うん、あ、ちょっと紹介したい人がいるんですということで、
うん、
とある方、2名の方をですね、
紹介したい方、うん、
ご挨拶していただけますかということで、せっかくなのでということで、ご紹介していただいた方がいらっしゃいます。
ホネスト君に紹介したいと、ジンジンさんが言った人。
はい。もともと1名だったんですけど、うん、話をする中でもう一人の方が出てきて、
うん、
ご挨拶させていただいたというところなんですけど、その最後にご挨拶させていただいた方は誰でしょうか？
これは難易度が高いよ。
これは正解できないと思うな。
まあでも、まあシェフはもう彼までの話出てきたからな。改めて紹介ではないだろう
し
な。
お話ししました。
大田くんとは挨拶した話はないから、うん、大田くんの可能性はあるんだよな。
ああ、そうですね。確かに確かに。
あとだって、ハヤツーにちなむ人だとしたら、ザ・クリーナーの時に、でもあんまりホネスト覚えてない気がするんだ。クリーナーの時に、元君にいじられた社員がいたんだよね。
ああ。
パンツ型を作ってパンツが脱げた時に、社員が大笑いしちゃったんだよね。あははみたいな一節があったんだ
ね。ありましたね。
はい、はい。ああ、あの辺にいた社員があり得るっちゃあり得るよなと思うんだよ
ね。はいはい。なるほど。いい線かもしれないですね。
でもあと他の説。あ、バーベキューか。吉祥寺のバーベキューね。小金井公園のバーベキュー説はあるな。
ああ。
ホネスト君がだって人員整理の中で辞めちゃったかもしれないって思っていた。やめてないですよって、ジンゼンジさんがね。いや、そのエピソード聞いてねえわ、まだ。
そうね。うん。
いや、そう、うん、でもまあ、うん、バーベキューし、雨の日のバーベキューのメンバーってのはあり得る。え？
ファイナルアンサーですか？
ドラマ？ドラマもあり得るな。
ドラマね。あ、ドラマ出てくるパターンね。
ドラマが出てくるでしょ。可能性が4パターンぐらいあるな。
はいはいはいはい。
でもここから絞り切るのはもう僕の願望でしかないな。やっぱり大田くんが出てきてほしいっていうことと。
あ、はいはい。
あとはどっちだろうな。バーベキューはあってほしい気もするが、クリーナーで出てきたメンバーっていうのもな。クイックルワイパーの一節で絡んできたメンバーっていうのはあるな。クイックルワイパーがな。クリーナーに出てきたメンバーと大田くん。その2名で行きましょう。
はい。正解は。
うん。
ザ・スピーカーのデザインモックを社長に持っていた彼でした。あ、そっか。
これは、ボタンせーのでよしたね。せーのって押したやつ、二人ね。あ、失敗こいた。
いや、しかもその方、もうバルミューダを退職されてるんです。
あ、退職されてる。おほうほうほう。
はい。で、そのタイミングでちょっとこのイベントで、イベントがあるからということで、参加されてて。
ああ、なるほどね。
あ、せっかくなのでということで、スピーカーのデザインモック、社長に持ってた彼ですってことで紹介されて、 で、僕その時、あ、じゃああの手動で動かしてた方ですかって聞いたら、あ、いやいや、手動で動かしたのは彼ですっていう。もう一人出てきて。せーので押して、ステージが光って、ミラーボールクラクル回ってたやつ。の人とデザイン文句ね、そうそうそう、その光がめ、あのピカピカこう音で反応するのを持ってった彼に、を紹介されましたというところなんですけど。
すごいなぁ。
ただね。
そんな二人出てきたの？はいはい。
いや、ただ、ちょっと紹介はしていただいてなかったんですけど、もう最後だったんで。うん、あの、小江さん実はいい線行ってて。
え、うん。
バーベキューを一緒にやってた人。おその社員も、ほとんどいなくなっちゃってるみたいなんですけど、その当時のバーベキューやってた人いなくなってるんですけど、今日来てるメンバーで行くと二人ぐらいバーベキューやってた人いますねって言ってました。だからその場にバーベキュー一緒にやった人いました。
なんだよ、何から何まで早津ホーム感あるな、すごいな。
俺もずっとテンション、バーベキューの人もいるんですかって言っちゃったもんだって。大田くんはね、ちょっといたのかもしれないけど、ちょっとお会いできなかった。ご挨拶できなかった。
そうか。シャチャミ振ってんのにバーベキューのままやめちゃうって。それいたのね、オリジナルメンバーが。すごいな。
もうだから、聖地ですね、もう、ハヤツーの。聖地です、マジ。
僕、その場にいたら泣いてたかもしんないな。
いや、俺も泣きそうだったよ、だって。マジ、あれ、感動だもん。しかも、そんな、社員さん一人一人のことを、あの人ですかって言ってんの、俺ぐらいだったから、ね、マジで。
そらそうだ。
みんなそらだって、製品に注目してきてるわけだから。
そうだよね。
あれはね、そんなね、ところで、ハマスカ放送部の話もね、ちょっと人事演じさんとさせていただいて。
そうだね。ぜひ、次ちょっとね、ハマスカ放送部との絡みをちょっとお願いしたいですね。そこにつなげていきたいですね。多分、そうしたら、ホネスト君はこう、2009年からポッドキャストをやってきたことをね、一生の宝物にできると思うんでね。ついに実ったと。グリーンファンのね、成功体験と一緒ですよ。ついに実ったと思いますからね。
でも、ジンジェンジさん出てて、その時に、うん、マシコさんも現場に行かれてたっていうお話はされてて、
うん、
裏側のお話はちょっとしていただいたんですよ。
お
その、アスカちゃんとの絡みどうだったとか、ハマさんとどうだったみたいな話はちょっと裏側で聞いて、内容までは言いませんけど、総じて、アスカちゃんもいい人なんだなっていう。
ああ、よかったね。素晴らしいね。
これ実際にアスカちゃんに会った人から話をこうね、聞くっていうのが、これ身近にアスカちゃん感じられたから、僕はとってもよかったなと思ってました、その
時。素晴らしいね、うん。追加ほっこりですね。
で、やっぱりその、ジンデンさんがお話しされたことを、ちょっと最後に言わせていただきますが、まあこれも重要な点です。別に PR 案件ではございませんけれども、言ってたのはですね。
ははは
これが前回ね、小江さんがおっしゃってたとこと繋がるんですけど、
うん、
20代の人って結構バルミューダ認知をしてるんですって。
ほうほうほう。
でも、認知があるのって、ザ・レンジなんですって。
なるほど。
で、なぜかというと、ザ・レンジって、
うんうん、
レンジの、その市場価格からいくと、バルミューダのザ・レンジってそこまで高くない。
確かにね。
金額なんですね。だから、20代の人って結構レンジを使ってる人がいて。
なるほどね。
トータルの認知度でいくと、7割ぐらいバルミューダっていう、会社名の認知度あるんだけど、
うん。
扇風機に関しては2割強ぐらいしかないと。
まあね、もともとね、やっぱどうしてもね、BTT のイメージ強いからね。
そうそうそう。で、やっぱキッチン家電のイメージが強くて、扇風機出してるんだって知らなくて、うん、で、ハマスカ放送部のさっき言ったそのね、YouTube の方で公開されてたこぼれた話の中でも、
うんうん、
そのザ・グリーンファン紹介してるって言ってましたけど、その時にね、アスカちゃんが、
うん、
知ってますかバルミューダが扇風機出してるの知ってますかって聞かれた時に、
うんうん、
ダイソンと間違っちゃったのよ。
ほうほうほうほうほう。ほう
アスカちゃんが、この丸いなんかこう、羽のないみたいなことを言って、あ、それ、ダイソンです、みたいなやりとりがあったぐらい、やっぱり20代の人には扇風機のイメージがない。でも、小平さんが、そのストーリーの時に多分そうだよねっておっしゃってた通り、
うんうん、
バルミューダとしては扇風機ってすごい重要な製品なんだと。
おーおーお
ーで、私はバルミューダの中で何がおすすめって聞かれたら、あ、ジンジェンジさんがね、
うんうん、
何がおすすめって聞かれたら、私はやっぱり扇風機を一番に押しますっていうぐらい、やっぱり重要な製品なんだけど、
お
ーおーで、やっぱり認知が進んでない。しかも扇風機って夏しか使わない。 から、やっぱりその季節性もあるっていうこともあって、じゃあ年中使える扇風機をっていうふうなことで考えられたのが今回のスタジオなんですと。
なるほどね、グリーンファンスタジオは。そういうところも。
そう。だから夏だけじゃなくて、例えばその冬の時期とか梅雨の時期とかにも、部屋干しのこの衣類を、自然の風で乾かすことで、ふっくら仕上がるっていうのがあったりするんですよ。
ほうほうほうほう。
だからザ・グリーンファンスタジオで風を当てて部屋干ししていただければ、あの外干しにも引けを取らない仕上がりもなるし、そのためにグリーンファンスタジオは上向きになるように首がちゃんと振れるんですと。っていうようなところでいろいろそういう工夫も凝らされてるんです。で、なんかこうキッチン家電の会社が扇風機とかそのね、スマホとか風力発電なんでやってるのっていうふうに思われがちなんですけど、実は社内の中で割とこう一つの戦場につながってて、まあそれの一番最初のところ、その起点となるのが扇風機なんで、我々としては扇風機っていうのをすごく大事にしてるんですよ。だからそれを今、これからね、新たにスタジオというのを出すことによって、認知度、扇風機の認知度も広げていきたいと思ってるんです。っていうお話をされてたので。
なるほどね。
まあ、ある意味、小江さんが多分そうだと思うんだよねって前回言ってた、その扇風機、ザ・グリーンファンというものを、重要な製品の位置づけで言ってると思うんだよね、みたいなことを最後おっしゃってましたけど。それの答え合わせなんですね、ここ。
解釈一致がちゃんと起きてたと。
そうなんです。だから、
なるほどね、
小江さん、終始すごいなって前回言ってましたけど、僕の中で全部答え合わせされてるんですよ。あ、小平さん、全部正解。もう、〇〇〇、みたいな感じ。ところでございましたので。
なるほどね。
ね。多分この回も、前回のね、そのザ・グリーンファンスタジオの回も、きっと、神前寺さんも、マシコさんも、あとは、プロダクトデザイン部の部長さんも、岡島さんも、あとはデザインチームの方々もこれ今聞いていただいてると思いますけれども。
なんか、ね、思えば確かに社員の方々は知ってる人が増えたなっていう気がするもんな、なんかな。
そうですよ。マーケティング部の方もね、知ってますし。
よくわかんないけどもな、なんか自分の会社のなんか、隣のフロアの人たちも親近感あるもんな、なんかな。
うん。そう。今の今までね、その皆さんに聞かれてるということを完全に頭の中からこう、除外してお話をしてましたけれども。こう、皆さんの温かいその思いでね、まあ、ジンジェンさんにも言っていただきました。もう愛のあるいじりだと思って私たちは聞いておりますという言葉もいただきましたけれども、その一言のおかげで今日も楽しく、ポエムとバルミューダの紹介をさせていただけております。
いや、本当ありがてえ限りは、そのご配慮がありがたいね。
これからあれですかね、このバルミューダ会やるときは、冒頭にカッコ公式とかつけてもいいんですかね、じゃあ。そうすると PR 案件になっちゃうからね。それは、あれですけど。これ、PR 案件じゃありませんから。ただ、事前にね、このイベントの内容を話してもいいですかっていうのは確認をさせていただいて、あとお名前出させてもいいですかっていうのはちゃんと確認してやっておりますので。
はいはい。
まあ皆さんには楽しんでいただけたかなというふうに思いますけれども、皆さんの原君は裏切らなかった。そして、ハヤツーはバルミューダに呼ばれてですね、とても幸せな時間を過ごしてまいりましたということで、今回、イベントレポートをさせていただきました。流行り物通信部は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。
いやー、バルミューダの皆さん本当にありがとうございました。
感謝しかないです、マジで。本当にね、
リスナーさんもね、バルミューダ会をね楽しみにしてくださってたおかげってのはあるんでね、本当にありがとうございました。なんか何かこう一つのマイルストーンを刻んだ感じありますね、なんかね。
なんか、やっぱり、ポッドキャスト人生このね、今14年、15年、僕は15年ぐらいやってる中で、その歴史に残るよね。
そうだね。なんかこう、そうだね、僕とホネスト君のポッドキャスト歴史の中で、
確実に。
年表書くとしたら、書かねばならないやつですね。
一番ぐらいに書かなきゃいけない。 いやいや、でもそれぐらい大きな出来事でしたけど、我々にとっては。
いや
でもね、次回はぜひね、小江さんにも来ていただきたいな、まあ、タイミングが合えば来ていただきたいなと思うし、
うん、
ジンジェンさんにも言われたのは、今度小江さんがいらっしゃった時に、
うん、
ちょっと、岡島に、ステーキ焼いてもらいますって言って
た。マジ
っ
すか。ステーキ、カスタムステーキアッシュが
これマジで言ってたのよ。
ちょっといくら持ってけばいいですかね、これね。
楽しみにしてますわ、言ったけど。そんなの食べれたらもう、いや、しかも、ザ・プレートプロで焼いてくれたらね。
ちょっと、ハヤツオフ会企画しますか、企画しますか、ハヤツオフ会。ちょっと何人か募れば、こう、ツアーとか組みます、ハトバスとか借ります、
それで、こう、皆さんに、こう、なんかね、製品買ってもらうツアーでもやりますか、じゃあ、ね。いや、でも、ほんと終始ね、楽しい時間を過ごさせていただいて。でも、なんか、そう、ザ・レンジの話をね、ちょろっとしてるときに、ジンジェンさんに言われたのは、うん、あ、でもあれですよね、うん、ザ・レンジやってるとき、あんまり、刺さってなかったですもんね、その、ポエムはあんまりやられてない時期でしたもんね、みたいに言われて。いや、どこまで聞いてんのかなと思いました、ね。
よく聞いてんなー、これびっくりすんなー、その、レンジはストーリーがないんだよ。逆に、お願いしますよ、
そう、ストーリーちょっとお願いしますって話です。
必ず書いてほしい、本当に。必ず書いてほしいですよ、僕は。
なんかこう、
あと、改めてもう一回言いますけど、カレーのやつはな、あれストーリーですから、あれ。ホームページ間違ってますから、ね、あれ。
そうそう、ザ・ストーリーに入れていただきたいですね。
ちゃんとくくってほしい、あれ。
うん。
再編集していただきたい。
いや、でも、なんか、本当に、付け焼き場的に、
うん。
ちょっと、1、2話聞きましたとかじゃなくて、言葉の端々に、もうガチで聞いてんな、みたいな、のを感じる会話だったから、皆さん。
すごいなぁ、いやぁ、それは本当感謝ですね。本当感謝ですね。ありがとうございます。
マジでありがたい。本当に。それを、だからもう、とにかく許してくださってるバルミューダさんのね、
うんうん、
この懐の深さ、私はそれを感じましたね。
いやぁ、ただですね、
はい。
おかげさまで今27時です。
3時、もうすぐ3時半ですね。眠い。はい。
眠いね。さすがに眠いね。
でもね、うん。最後にこれだけ言わせてほしい。
お
ー。僕がさっき質問をした時に、言いました。私は寺尾社長が書かれてる開発ストーリーが好きでよく読んでるんですけどって言った時に、
うん。
ケン君はですね。
うん。
満面の笑みで、あ、そうですか、ありがとうございますって言ってたんです。とっても嬉しかったね、僕は。
心が通じ合った一瞬だね。お、好きなんだって。
そして、あ、読んでるっていうことを、ゲン君も嬉しいんだって思って。
そうだね、だ
から僕たちのやってたことは間違いじゃなかったんだなって思いましたね。あれやっぱり読んでもらいたくて書いてるんだなって思ったし。
そうだよね。
あ、
いや、まあ、日本全国バルミューダファンは多いと思いますけども。
はい。
いや、その辺のファンよりはファンですよ。開発ストーリーに関してはね。
全部読んでっからね。はい。まあ、そんな自負を持ってね、これからもバルミューダ製品をね、いろいろな意味でいじらせていただきたいなというふうに思っておりますよ。ということで、入り物通信もお聞きのバルミューダファンの皆さん、お便り。どしどしお待ちしております。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは入り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。
うん、
また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使った投稿ポストも募集中です。そして、これをお聞きのバルミューダ社員の皆さんからの投稿もお待ちしております。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
お便りで送っていただけると。
怖い。すごいビビっちゃう。
冗談ですよ、皆さん。本当に送ってきていただいてもいいですけど、戦々恐々としますからね、これは。
すごいビビるし、なんか、来たとしても読むの3ヶ月後とかですから、ちょっと
そうね。
凄まじく気長に待ってくださいね。
いや、わかんない。
忖度で先回しとかしないからね、これ。
わかんない。俺が特集会で取り上げちゃうかもしれない。はい。ということで、皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハリモン通信簿、エピソード260は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。うん、お相手は私、オネストと、
コヘでした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。